さあここからはオレンジマートビタミンステーションをお届けします。今週はスタジオに食育コミュニケーターの牧野ひろみさんにお越しいただいています。牧野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今週は2週目ですので食育についてお話をね、伺ってまいります。では毎回恒例の食育とは一体どんなものなのか、ここからね教えていただけますか。
はい、食育とは食を通して心と体の健康を育むこととお話ししています。はい、体を養う食の大切さ、心を養い心を満たしてくれる食の楽しさ、そして食べ物として命をいただいていることへの食への感謝の心や、多くの命を育む自然を大切にしようとする心、これらもみんな食育の大きなテーマでしたね。
はい、
でちょうど今月11月は富山県の食育月間でもあるんです。
なるほど、
うん、ご家庭でそんなこともね話題にしていただいたら嬉しいですね。
そうですね、はい、食育についてご家族の皆さんで考えてみるということですね。はい、うん、そしてこの11月、割とこうね風邪をひかれている方ですとか、うん、季節性のインフルエンザ、
はい、
そして新型インフルエンザもまだまだ流行っていまして、ちょっとね心配なんですけれども、食育の面から気をつけなければいけないこと、何かありますかね。
もうおっしゃる通り本当に今大変ね、猛威を振るってるようですけれども、はい、やはり普段よくマスコミの皆さんがおっしゃるように、普段の手洗い、うがいの励行と、やはり体調管理ですね、普段からの、
はい、
これはどうしても毎日の食べ物やバランスのいい食事などから培われてくるものなので、やはりそういうことがまずベースにあると思いますが、はい、こんな、緊急事態ですので、こんな時に役立つバランスの取れた食料の備蓄についてね、ちょっとお話してみようと思います。
バランスの取れた食料の備蓄、
ええ、
はい、
インフルエンザが流行ってる時っていうのは、ご本人も家族であってでも、とにかく外出をちょっと控えなくてはいけなくなりますよね。
そうですね、うん、
特に人混みなどは行かなくなる、はい、ということになります。ですから通常よりも活動量が低くなる、なのでうっかりするといつも通り食べちゃうとエネルギーの取りすぎになってしまう傾向があります。
ということは、うん、肥満につながると、
そうですね、
はい、
それとかやはりこう生鮮食料品っていうのがなかなか取りにくくなるために、どうしてもちょっとバランスが崩れた食事になりやすいということ、特にビタミンとかミネラルなんていうのが不足しがちになるんですね。
はい、
なので栄養が過不足にならないような注意が必要なんです。
はい、
そこでそういうことをベースに備蓄を考える。でこれは何度かお話ししましたけれども、食事バランスガイドをちょっと頭にイメージしていただきながら、
はい、
まず主食、副菜、主菜、汁物、調味料というようなこう区分けで考えてみたいと思います。
はい、
まず主食、これは当然私たちいつもお米を食べてますけれども、やはりこういう備蓄にはお米というのは最適ですね。
はい、
で保存が効くのと、工夫次第でいろんな食べ方ができるってことが大きな特徴だと思います。
はい、
それから主菜は、バラエティに富んだメニューを心がけて、普段の家庭の味はもちろんですけれども、長期になかなか外出できないときには加工食品などもうまく使っていただいたらいいと思います。
はい、
それからいつも話してるもう一点は副菜、お野菜類ですね。もう絶対これらの野菜も備えずに忘れないで備蓄していただきたい。でこれは当然ビタミンとかミネラルの補給だけでなくて、やっぱり色とりどりいろんなものがあると食卓が華やぎますよね。
そうですね、うん、お野菜いろんな、ね、ものがありますからね。
そうそう、だからこう食欲もね、
はい、
湧いてきますので、
うん、
それから、最後には調味料、これは開封しなければ結構火が持ちますので、はい、あと砂糖などはエネルギーの補給とか疲れた時のちょっと疲労回復、氷砂糖なんていうのは飴の代わりにもなりますし、
ああなるほど、ね、余分なものが入ってない分いいかもしれないですよね。
そうなんですよね、
はい、
うん、そんなものもあったらいいなと思います。
はい、
なのでじゃあここでちょっと具体的にどんなものをお買い物しておけばいいのか、お買い物リストっていう視点でお話してみたいと思います。
はい、じゃあぜひ皆さんメモのご用意をしていただいて、
そうですね、
ちょっとねこうメモを取りながらお聞きいただけたらと思います。
はい、
はい、
まず主食は当然お米なんですけれども、はい、これには例えば餅とかですね、包装されている米飯、真空のもの、
うん、
あのものもあったらいいと思いますので、
は
い、
あなるほど、
お米で換算すれば10キロ程度 ただし大きい袋ではなくて5キロぐらいの小さい小袋ありますよね、はい、あんなの例えば3つぐらい買っといて、1袋目がなくなったら新しいのを買う、で順番に使っていくっていうと割といいものを先に残しながら食べれますよね。
常に新鮮な状態でいただけるということですね。
あとうどんとかそばとかパスタからシリアルなんてのも結構
日持ちしますものね、
はい、まあ、当然インスタント麺とかパンなどもいいと思いますね、はい、それから主菜については卵、肉、魚などがもちろんあるわけですから、
はい、
まあ、卵はちょっと無理ですけれども、肉とか魚は冷凍ができますので、
あ、はいはいはい、
まあ、2、3食分ね、2、3人分をちょっと小分けして冷凍しておいていただければ日が持ちます、
はい、
それから同じお肉や魚でも味噌漬けになっているものとかね、塩漬けになっているものなんてのもありますので、こんなものも結構日持ちもするし買い置きができる、
はい、
ともうこれは当然、あとは缶詰、もう肉や魚もこれはもうずっと日が持ちますよね、はい、から豆類、例えば小豆とか大豆ありますけど、はいはい、私おすすめしてるのはきな粉、
きな粉ですか。
きな粉もいいですね。さっき言った例えばお餅にちょっとつけて食べるとか、
はい、美味しいですよね、う
ん、きな粉にちょっと砂糖を入れて、実は練ってパンに塗って食べるなんていうのも結構美味しいんですね。
うん、確かに体にも、ね、良さそうですしね。
そうですね、もう大豆は大変いいので、
はい、
あとは高野豆腐、
はい、
桜エビとか、またまあレトルトのものいろいろ出てますよね、はい、そんなものも重宝すると思います。あと、まあ、いつも皆さん食べていただきたいって言ってる野菜ですね。一番保存が効くのは根野菜、特に今からだとたくさんいろんな種類がありますので、
はい、
まあ、じゃがいも、玉ねぎ、ごぼう、人参、さつまいも、大根など普段の根野菜って言われるようなもの、あとは冷凍野菜などもいいと思います、
はい、
ですから最初から冷凍もの買われるんではなくて、ちょっと固めに茹でて、例えばほうれん草やアスパラとか大根の葉っぱなんてのも買ってきたものをさっと塩茹でして小袋に分けて冷凍しとけば結構日持ちしますし、そんなにビタミンとかミネラルを壊すこともないのでいいと思います、
はい、
あと同じ缶詰でも野菜の缶詰最近出てますね、キノコとかコーンとかトマトとか、あと富山県ですとよくすすたけの缶詰とか、瓶詰なんてのもね結構見かけますので、そんなものもいいと思います、
はい、
あとはですね、乾物、これはもう保存が当然効きますし、場所も取らないし、お買い物しても軽いし、でこれが一番いいのは野菜のその旨味が干すということで増してるんですね。
だから凝縮だけじゃなくて増してるんですか。
美味しくなってるんですよ、
はい、
で戻して使うことで戻し汁も使えますので大変重宝します、
はい、
例えばひじきから切り干し大根から干し椎茸、ね、などとてもいいですし、
はい、
味付け海苔とかとろろ昆布なんていうのもこれは結構いろんな食べ方ができますので、
そうですね、幅が広がりますよね、
こんなものいいんじゃないでしょうかね、はい、あと、まあ、ちょっとプラスアルファ汁物としてフリーズドライタイプの味噌汁とかスープ、小さいお子さんいらっしゃるところですとお年寄りとかですね、スキムミルクなどもいいと思います、
はい、
で調味料は当然、砂糖、塩、味噌、醤油、酢とかっていろいろありますね。あとはちょっとこう乾麺に使える麺つゆの素とかですね、はい、スープの素、
はい、
あと、まあ、混ぜ合わせて作ってある、まあ、市販のドレッシングなども日も持ちますし、簡単に使っていただけるのでいいと思いますね。
そうですね。
あと個人的にですけどね、あったらいいなと思うのが、例えばふりかけから佃煮から蜂蜜、果物の缶詰と、もう一個おすすめはね、練乳。
練乳ですか、
これね、缶に入ってるものもあります、
はい、
割安で買えますので、これなんかもいろんな風にお料理も使えますし、パンにも塗って食べたりもできるし、甘いのでね、ちょっと小さいお子さんが食べ物食べれない時にお湯に溶かして飲むっていうのでもいいです。
なるほど、そういったね、使い方ができると、
いろいろできますね。ですから、まあ、はい、備蓄できるものを皆さんの好みに合わせてちょっとリストにして買い置きをしておくと、何かあった時に大変便利かなっていうふうに思います。
はい、まあ、いろいろとね、具体的に教えていただきましたけれども、まあ、その具体的な量というのは家族構成などによってもね変わってくると思うんですが、はい、何かこう参考になるものなどはありますかね。
そうですね、今もバーッとこうお話をしましたけど、実は、ね、資料を入手することができます、はい、これインターネットで検索していただきたいんですけれど、農林水産省備蓄ガイドっていうふうに検索していただくと、今日はちょっと見本を持ってきましたが、はい、新型インフルエンザに備えた家庭用食料品の備蓄ガイドっていうとっても可愛いカラーのイラストの入った冊子を見ていただくことができます。4人家族で2週間分の買い物リストなども掲載されてますし、はい、最後のところにはそのチェックリスト、何を買ってどうしたかって書き込めるようなものもついてますので、こんなものもぜひ活用していただければいいなと思います。
そうですね、ぜひ皆さんも、ね、一度ご覧いただけたらなと思います、はいはい、さあそしていろいろ、ね、食材は今ご紹介いただいたんですけれども、例えば、はい、ちょっとこう体調が悪いときに簡単に作れるようなメニューにはどういったものがありますかね。
そうですね、例えば包装してある真空のパックのご飯などでしたら、はい、すぐおじやなんかにできますよね、
はいはい、
うん、その時には例えば冷凍しておいたお野菜をそのままパッと離していただければ、うん、もうそのまんま野菜も取れますし、生姜などすっていただくと体も温まりますのでね、風味も増しますから、そんなのもいいですね、はい、それから乾麺などは当然暖かい冬はそうめんするすると暖かいところでも召し上がる方いらっしゃるので、冷たいそうめんでもいいし、それから温かい乳麺なんてのもなおいいですね、温まります、はい、それからパンなどでもさっき申し上げた練乳などを使って、パンに塗ってきな粉と練乳を混ぜてパンに塗って食べても美味しいの。
はー、うん、それもう全て簡単にね、簡単にできるのがいいですよね、うんうんうん、ぜひ皆さんも早速今日ねご紹介いただきました買い置き商品をまずはこう買っていただいて、
そうですね、
はい、いろいろとね応用していっていただきたいですよね、はいはい、やっぱりこう普段からのこう心構えと知識と情報というのはね大切になってきますよね。
本当ですね、ぜひ皆さんお気をつけくださいね、
はいはい、今日はバランスの取れた食料の備蓄についてお話をね、はい、伺いました。さあ来週は食の現場のお話です。実はね食の現場大株の収穫に私行ってまいります。そして牧野さんもね当日はいらっしゃるということで、はい、こちらお子さんでもね参加いただけるそうですが、
ええ、
まだ参加は OK ですか？
大丈夫です、はい、11月15日に音川交流センターというところに集合して、
はい、
音川っていうのはね早生大株という、 もう赤ちゃんの頭ぐらいの大きい株を栽培してらっしゃるので、
はい、
そこの畑に行って株ら掘りをして、それを使って手作りの漬物を作っちゃおうという、 こう企画なんですね、
はい、
ですからぜひ田島さんも楽しんでいただきたいんですが、
はい、
あさって12日木曜日まで受付が OK ですので、ぜひ来ていただければと思います、
はい、では詳しい内容、それから はい、行ってみたいわという方は直接お電話でお問い合わせいただけたらなと思います、
はい、
では電話番号お願いできますか、
はい、富山です。 076-436-2882 番、これ電話番号、
はい、
ファックスは 076-436-2789 番、
はい、
これはボランタス協同組合の事務所になります。こちらにお問い合わせもしくはお申し込みをお願いいたします。
はい、あさって12日の木曜日までですので、皆さんお早めにお願いいたします。お話は食育コミュニケーターの牧野ひろみさんでした。牧野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
オレンジマートビタミンステーション、オレンジマートの提供でお送りしました。